皆さんご起立ください。礼拝唱詩、兄弟たち喜びなさい、喜びなさい、初心に帰りなさい、励まし合いなさい、思いを一つにし平和に過ごしなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。賛美をいたします。賛美歌164番の一節。主の祈り。天にあします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは神に何ともなればなり、アーメン。使徒信条を行います。修法をご覧ください。我らは若く信じ世の聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造りにし全能の地なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死因の内よりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の右に座したまえり、賢い生きたいて、生けるもと死ねるもと裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体をよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。マルコによる福音書12章38節から44節です。新約聖書の88ページです。マニコによる福 音書12章38節から44節。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを望み、またヤモメの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスの賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クラドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。
今日読まれましたマルコ福音書、ここには聖書の中で大切なこの役割といいましょうか、いや大切にされてきた、そういう存在が出てまいります。それがヤモメであります。ヤモメっていう言葉、日本語そのものはなかなかちょっと面白いというか、あの響きを持った言葉だなと思いますね。ヤモメ、やもめって何かっていうと、やもめです。で、一番下をりに変えるとやもりです。で、これ単なる語呂合わせじゃないです。実はやもりも家を守ってくれる、ね、やもめっていうのもそれと一緒で、やを守るんですね。家を守る女っていうことで目なんですよね。で、男の場合はどうかっていうと、それもちゃんと言葉がある、やもおっていうんですね。家を守る男。でもこのヤモメさんは一人で、女性が一人で家を守らなければならない。そうしますとどういうことが起こるかというと、まあ、もちろん経済的にはとても苦しいわけです。しかも社会の中で、大変大事な役目と言いましたけれども、この大事な役目と言いましたけれども、社会の中では やはりどうしても軽んじられていく、そういう境遇に置かれていたようであります。イザヤ書の一章、これはまさに北イスラエル王国が滅んで南ユダ王国にも脅威が迫っていく、その危機的な状況の中で記された箇所です。この一章というのは少なくとも、その中でイザヤは今この中で自分たちが何を大事にしなければならないかということを一生懸命に書いていくわけです。そこにイスラエルの現状を、しかし彼は同時に書いていきますが、一章の23節にこうあります。支配者らは無慈悲で盗人の仲間となり、皆賄賂を喜び贈り物を強要する。孤児の権利は守られず、やもめの訴えは取り上げられない。この状況に対して、それゆえ主なる万軍の神は言う。災いだ、私は逆らう者を必ず罰し、敵対する者に報復する。神はこうおっしゃる。私が、いわばヤモメを守っていくぞ、孤児を守る、そういう宣言をイザヤはその第一章で書いていくわけであります。しかしなかなかこのヤモメの権利存在、これはなかなか守られなかったようであります。その歴史を踏まえながら今日の箇所を見ますと、このヤモメが賽銭箱の中にレプトン銅貨2枚を入れていきます。レプトン銅貨2枚とは何かといいますと、今日の説教黙想のところに少し書かせていただきましたけれども、ちょうど真ん中あたり、貧しいヤモメがレプトン銅貨2枚、これは1クワドランスという当時の通貨単位ですけれども、それを賽銭箱に入れます。1クワドランスとはローマの青銅貨で、1デナリオン、1日の労賃の64分の1ですから、このヤモメが握りしめていたものは、時給例えば800円として10時間働いても8000円だと、例えば、8000円とか1万円と、それの64分の1、その価値をもしかないと言ってもいいですね。そういう価値の銅貨2枚を投げ入れたのだっていうわけです。確かに少ない。ところが聖書を読んでまいりますと、皆さんももう何度も何度もお感じになったと思いますけど、イエス様のお話になることというのはいつも逆説的ですよね。そして聞くものをハッとさせる、驚かせる、そういうお話が実に多いでしょ。この税金を払うべきか払わざるべきかというような、その時にもね、その銅貨に刻んである肖像は誰の像か、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返せとおっしゃる。ハッとするような答えです、それは。それではここではイエス様はどう言っておられるか。ここでも聞く者を驚かせるようなことを言っておられると、ここを読むと誰もが思うはずです。そのレプトン銅貨2枚、だけどそれが大金持ちが入れるどんな献金よりも尊いとイエスはここでおっしゃった。この当時のエルサレムの神殿のことを少し調べてみますと、本当に面白いんですけど、賽銭箱がいくつもあった。でその賽銭箱はただ単に、参詣に来る人たちが多いんでたくさん置いてあったというよりも、むしろ賽銭箱一つ一つに、何々っていう名前が書いてあってね、何のためのというような、どうも標識がつけられていたようです。それで神殿に来た人はその賽銭箱を見て、あ、これが私の目的、このために捧げるぞって言って入れるんですけれども、我々は賽銭箱といったら四角いのを思い起こしますが、エルサレム神殿に置いてあったのはそうではない。多分銅製か真鍮、銅製かなんかだと思うんですけども、金属でできていて、こんな丸いラッパの形、ホルン、ちょうどホルンなんかを想像していただくといいですね。あのホルンの先っぽの方の形、円形で金属で シューッとこうなっていて、いてその地下にっていうかそこの下にお金がたまるようになってる。そうするとどうなるかというと、お金持ちがたくさんの硬貨をわーっと投げ入れますね。そしたらとてつもない音がします。ガーガラガラガラ。それがこんなラッパの形状ですから、その音は一層響くわけです。うわー、あの人たくさん入れてるな。そしてこのヤマメがどうか2枚を入れます。どんな感じか分かりませんけど、カンカラカンカンカン、それで終わり。何も響かない。でこのお賽銭は自分がどれだけのものを投げ入れたかということを周りの人に知らしめるためのものであった。一つは、そしてもう一つは目的が書いてありますから、その目的を達成するためっていうか、その対価を得るためにたくさんのものを掘り込んでいくというような役割もしていたようであります。その時に大金持ちがガンガンガンガンガンガンガン、その横でコンコンコンコロコンって。しかしその様子を見ておられてイエス様はって、普通ここを読むとね、またもや逆説的なことをおっしゃる。聞く者をハッとさせるようなことをおっしゃる。今あの大きな音を立ててガンガランと投げ入れたあの金持ちよりも、このヤモメ、この一人の女性の方がたくさんのものを投げ入れた。でなぜかというと書いてあります。この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。ああそうか、この女性は握りしめてきたこの銅貨はこの人にとっては生活費の全部だったんだ。そうするとこの人にとってもうそれぐらいの価値を持つものを入れたんだから、彼女の方が一番たくさん捧げたのだとイエスはおっしゃったか。普通こういうふうに読むんではないでしょうか。比較の問題としてね、その人にとってどれだけの重みをそれが持っていたかって、その比較から言うと、金持ちが有り余る中からちょろっと捧げたのと、この女性が生活費を全部入れたのと、そりゃこっちの方が値が高いんだと、まあ、そう読んできたと言って良いのではないかと思うのです。しかし実はここで書かれておりますことは、そんなことでは全くない。そんな対比っていうことをして、ああこっちの方がちっちゃいように見えるけど大きいんだって、またイエス様人をハッとさせるような逆説的なびっくりするような指摘をここでなさったか。あと理由を読んでみると、あなるほど。しかし実はここに書いてあるのは、そんなレベルのことでは、いやつまり比較の問題では全くないのであります。ここに書いてあるのは何か、それは他者との比較においてどっちが大きいか、そういう話ではなくて、ここに書いてあるのはこのヤモメの行為行動、それがどれほど絶対的な行為であったか、それが実はここには書かれている。どういうことかといいますと、黙想にも少し書きましたけれども、この最後の節44節、皆は有り余る中から入れたが、この人は貧しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れた。実はここに生活費と訳されているこの言葉、この言葉は実はビオスという言葉である。この教会では私はいろんな機会にこのことを申し上げてきたんで、聞き覚えのある方もあると思う。ビオス、このビオスという言葉は常に造営という言葉と対になって用いられている。聖書の中ではビオスと造営です。でまあ、そこまでちょっとそれ以上のことを踏み込むと話が長くなるんで、もう今日はいたしませんけれども、以前にも何度も申し上げてきた覚えがある。実はビオスと造営という時に、ギリシャ世界、ね、教会の世界以外の 一般的なギリシャ世界の思想の中ではビオスが高尚であって造営は下等なんです。造営というのは動物的な命のことを一般的には教会の世界以外の世界では表しましたので、ビオスが私たち一人一人我々の人格が持っているその命のことで、下等な動物的な命のことを造営、それで前も言いましたけど動物園のことをズーというのはそこから来てるわけです。造営、あそこには造営の命が、ね、ゴロゴロなんか寝転んだり張ったりしとるわいというそういうことです。ところが聖書の世界ではそれは全く逆転をしていて、造営という言葉の中に聖書は神の命を見る。それはどういう意味かというと、造営こそが根源的な一人一人のビオスの命を超えて永遠にずっと流れ続けている命の本体だと聖書は見ているわけです。それでこの造営こそは神の永遠の命を表すときに、この永遠の命ということを表すときに聖書は造営を使う。それに対して一人一人の人間の命、それをビオスという言葉で表す、このビオスがバイオの語源ですよね、命なんです。それでここには何が書いてあるかというと、いや他と比べてどうだとか、いや自分にとって2枚のレプトン銅貨がどんだけ大きいか、そんなことでは全くない。ここを直訳していくと、このヤモメは己のビオスそのものを全てを投げ入れたって書いてあるんです。ここには確かにビオスというギリシャ語には確かに、生活費っていうか命をあがなうものね、命ですから、命がもともとの意味です。そこから派生して、命を長らえるためのものっていう意味で生活費というような意味もなくはない、なくはないんですけれども、ここを生活費なんて訳してしまったらここの意味が全く見えてこない。だってどんなにそれが自分にとって全ての財産で あったとしても、握りしめているものが生活費なら、生活費なんだったら、なんていうか、だからこそそれを投げ込むことができるわけでしょ。自分の外にあるもんじゃないですか、生活費。今これを手放してもまたなんとか外側からやってくるっていう、そういう発想ですよね。そういう発想です。でもそうではない。このヤモメは、本文に即して言うなら、この人は貧しい中から自分の持っているものをすべて、自分のすべてをっていう意味なんです。自分のすべてを、そのビオスをすべて投げ入れたのである。彼女は自分の命そのものをその賽銭箱に投げ入れたのだ。そうするとどうなるか、こういうことなんです。ここが言ってるのは、あのヤモメは、彼女は己のビオスを投げ入れた。どこにか、神の造営の中にって言ってるわけです。ヤモメの苦しみがあります、悲しみがあります、痛みがありますけれども、彼女はだからこそ自分のビオスそのもの、命そのものを神の永遠の命、神の造営の中に投げ入れざるを得なかった。自分の存在を神の造営の中、命の中に、永遠の命の中に投げ入れること、それだけが彼女の生きる唯一の道であった。このことを一つの詩篇が大変よく表している。私はいつもこの箇所を読むたびにこの詩篇の箇所を読む。それは詩篇の49編ですが、その8節9節にこうあります。神に対して人は兄弟をもあがない得ない。神に身の代金を払うことはできない。魂をあがなう値は高く、とこしえに払い終えることはない。これがまさにこの時のこの女性の 現実であった。しかしそれは皆さん考えてみれば、私たち全員の現実ではないでしょうか。私たちは日々の仕事の中で、あるいは自分が置かれた位置の中で、本当に自分の魂を自分自身では贖い得ないということを感じつつ生きているんです。その仕事の中で、あるいは隣人関係の中で、自分は自分の魂を贖い得ない、そのような存在として今ここに置かれている。しかしこの詩人は16節でこう語るんです。しかし神は私の魂を贖い、黄泉の手から取り上げてくださる。その値を払ってくださるのは神である。神がその値を払ってくださる。イエス様がこのヤマメについて今日の聖書の箇所のようにお語りになったとき、わざわざ弟子たちを呼び集めておられるんですよ。すなわちイエス様43節でね、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。わざわざ弟子たちに。それはこのヤマメの行為が自分たちの信仰の中心を表すことであるからです。自分を自分では贖い得ないことを知る人間が一体どこに自分の身を置けばよいか。その身の置き場所はただ一つ、自分のビオスを神の造営の中に投げ入れて生きること。その神様の造営だけがこの私の居場所なんだ。その時に神は言ってくださる。あなたたちが自分で自分を贖えなくとも、私がその対価を支払ってあなたを贖っていく。それがまさにイエス様のあの十字架の出来事であった。あの出来事を通して神の永遠の命の中に私たち一人一人の命を位置づけてくださるのです。では私たちのなすべきことは何か。自分のビオスを自分自身で握りしめないで、これだけは絶対離さんって言ってないで、その自分のビオスを神様の造営の中にすべて投げ入れることなんだ。そうしてごらん。そうしたら神の造営の中にあなたの存在がしっかりと受け止められて、神があなたをあがなってその永遠の命の中に生かしてくださるんだ。そのことをこの聖書の箇所は私たちに語るのです。絵空事ではありません。皆さん、これだけがたった一つの私たちのこの貧しい自分で自分をあがなうことのできないこの存在、魂の中で渇きを覚え、自らの滅びを覚えるような、その私の身の置きどころなのであります。そこに置いたとき、今度は本当に豊かに神の造営が私たち一人一人を養ってくださいます。導いてくださる。その恵みの中に新しい習慣もまた共に歩むものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。神様、私たちは己のビオスを握りしめて、そしてさまざまに嘆き悲しみ苦しみますけれども、イエスはこの朝私たち全部をその身元に呼び集めてくださいました。そして言われます、見よ、あの女を、己のビオスの全部を彼女はあそこに投げ入れたのだ。イエス様がそのようにしてその出来事に私たちの目を集めてくださいます。 そしてそう言われた上で、間もなく彼は十字架にかかるのです。神があなたの魂をあがなってくださる、救い出してくださる、そのもはや私たち人間の言葉では言い表すことのできないその恵み、どうぞその恵みの中にひたすらに己が身を沈めて、その恵みを受け止めて、共に生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お祈りします。天の父なる神様、今日のこの日も皆ともに礼拝を持つことができました。感謝いたします。まだまだ不安の中にある私たちの生活ですけれども、その中で確かにあなたの教えを心に携えて一日一日を築いていく、そういう生活を持つことができますようにお祈り申し上げます。今日はやもめとして生きる者があなたを一番とする生き方をした、あなたにより頼むその生き方を教えていただきました。忙しい毎日でともすると信仰のことを忘れてしまう、そういう生活も私たちですけれども、どうか心を静めて御言葉を学び、祈る時が持てますように、また教会につながって生きていくものとなさせてくれますようにお祈り申し上げます。私たちの命の源がどこから来ているのか、それをしっかりと感じ感謝して生きるものとしてください。今ここに献金を捧げます。どうかあなたの言葉がすべての人を救い上げてくださる、その技にお使いください。感謝と祈りをイエス様を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。週報の報告の欄ですけれども、10月から短縮礼拝の形ですけれども、集合礼拝再開しております。で、朝の聖書研究会、これも短縮の形なんですけれども、再開をしております。夜の祈祷会は引き続き今休会とされております。で、15日に来週ですね、来週予定されていました子ども祝福誌ですけれども、これは中止とさせていただきますけれども、礼拝の中で子どもたちを覚えての説教と祈りが持たれます。そしてまた子どもたちには教会から記念品を予定をしております。その他についてはそれぞれでご購読ください。それでは唱詠の541番、
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。ただいま執事の方から今日は牧会祈祷がなかったと言われました。大変失礼いたしました。いつもこの感想の中でここに終わってここへ立ってすぐに説教が始まるもんですから、もうついそんな感じになってしまって本当に申し訳ありません。神様にもお詫びをしたいと思います。心の中でまた皆様のためにいっぱいお祈りしたいと思います。どうぞご容赦いただきたいと思います。何かご報告ある方、はい、どうぞ。
例年この時期に助け合いバザーを開催しているんですけれども、今回はコロナ禍の影響によって、実施かなうことができません。バザーの献金は、援助を必要と求めている教会やあるいはキリスト教関係の団体等に、お捧げ、お送りしているんですけれども、その財源の確保もなかなか難しい状況の中で、コンサートが開かれたり、あるいは先月ですかね、マスクの販売があったりして、少しでも確保するようにしております。で、本日柿を持ってきましたので1階のホールに並べています。いつもバザーで売ってるんですけども、家で採れた、毎年、採れるんですけれども、粒がこう揃っていないとかね、あるいは虫がちょっと食ってるとか、そういう、無農薬やからこそとも言いますけども、お店に並べてあるのと比べてもらうとちょっと見劣りはしますけれども、ぜひ皆さん食べていただきたいと思います。値段はあえて設定いたしません。ご自分で値段を決めていただいて、で袋ありますんでそれに入れてもらって、それに見合う金額とプラスちょっと心づけをつけていただいて箱に入れていただけたらと思います。代金の箱を置いてますので、もう誰も見てませんので自分で入れたい分だけ入れていただきたい。今日の説教のように金属製のラッパのようなものではありませんのでたくさん入れても少し入れてもポトンと音がする程度のものですけども、どうぞ皆さんご協力をお願いいたします。
他に何か報告ありますか。それではこれで運動でしょう。